Good afternoon, everyone. とんでもない箇所をね、選びましたよね。I feel so sorry for who were appointed to read today. It's so long and so hard and so boring to read. Anyway, I'm going to preach in English today and we'll do the short Japanese summary later. So, our theme...Sorry, before that, let's pray.
一言お祈りしたいと思います。はい、すいません。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえ感謝したいと思います。どうぞ、今日のこの御言葉の時間も、あなたが御霊によって豊かに導いてくださいますようにお願いいたします。この時をすべてあなたの御手にお委ねし、イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
So our theme for this year,is visioning, right? I talked about visioning last Sunday, and which we want to kind of start from listening to God's voice, because our vision should be God's vision. So we should start listening to God's voice. And as I prepare and pray about this theme, God guided me to read and preach from the book of Matthew this year. And not just because our memory verse is fromMatthew, but also Matthew, the book of Matthew focuses on how God's vision and his promise, especially given in the Old Testament, was fulfilled. That's the focus, the main purpose of the book of Matthew. And I believe it helps us to learn how to listen to God's voice and also to see how God'spromise and vision be fulfilled or works among us. So we like to start from Matthew chapter 1, and we just read verse 1 to 17 today, which is one of the most challenging verses of this book. It is challenging because it's all about names, right? It's all aboutnames and which we are not really familiar with. In Japan, if you go to the bookstore, you can buy the Bibles, but sometimes they sell Old Testament and New Testament separately, and most people think New Testament is better because it's new. So they buy the New Testament first and open the book, and here comes Matthew chapter 1, verse 1. And I think half of them will kind of stop reading here because it's all about katakana names and doesn't make sense at all. But if you know and remember the story or history behind these names and generations, you will find that this is not just a record of family tree of Jesus Christ. And when we study family tree, like genealogy, we usually expect and wish it to be precise, right? Especially for Japanese people. I'm from samurai family, and you have this family tree and you wish that to be precise. However, it is not the case with the Bible, actually. Genealogical precision is notactually priority. You might be surprised. But if you, even the book of Matthew, it is obvious that he's been skipping some names in this genealogy. And not only him, but if you determine even Luke or the family trees recorded in the Old Testament, they are not all accurate. They are missing some names. It's not precise at all.And some people claim this is not the word of God because it's not precise, it's missing some names. But that's okay, because they didn't write this family tree to be precise. The priority is different. The priority and main purpose of recording genealogy is to remind people the history of man and God.That's the main purpose of family tree recorded in the Bible.
to remind them how God worked, how God led them through each man and generations. And if precision is the issue, then Matthew actually could write more precisely. He knew the Old Testament, but he's skipping it on purpose. So if the precision is the issue, he would not write the family tree like this anyways. So Matthew did not write these names to recall the precise family tree of Jesus Christ, or I should say Joseph, but rather to remind us something more important through the story or history behind these names and generations. And this is what we want to take a look at today. And I want to share this with 3 points as usual. And number one, the Matthew wrote these names and generations to remind us about God's promise. He wrote these names to remind us God's promise. Matthew divided these generations into 3 groups. Abraham to David, David to exile to Babylon, and Babylon to Jesus Christ. The 3 groups. And behind these generations, God made major promise, major covenant at each turning point. Number one, God promised to bless all nations through Abraham, which is written in Genesis chapter 12, verse 1 to 3. You don't have to open the book, but number two, God promised to establish his kingdom that endures forever through King David, which is written 2 Samuel chapter 7, verse 12 to 16. And lastly, God promised to redeem his nation through many prophets, not just one person, but through many prophets like Isaiah or Jeremiah or Ezekiel. And when they were exiled to Babylon, they had these words from God. So blessing all nations, blessing, establishing kingdom, and redemption, redeeming. And here comes Jesus Christ at the end. And these are not separate promises, separate covenant, but it's one flow, one big God's vision. And Jesus Christ came last to complete it. So actually, it's going deeper, and more detail. First, he said he will bless this nation. Then that blessing is something to do with establishing his kingdom. And how that kingdom established? By redemption. And here comes Jesus Christ. So God's promise is not separate, but it's one flow, one big vision, one big promise is there. So Matthew wrote this to remind us or to let us know about God's vision, and he wrote this to let us know that we are standing at the last corner of his plan, actually. So we are at the most important, most critical turning point of world history ever. I don't know how many of us realize that. Bible is not a novel. It was not written to entertain us. If Matthew wrote this to entertain us, maybe he didn't start from these names. It's not to entertain us. It's not a fiction. It's not a novel. It was given to warn us, to prepare us, and eventually to save us and to bless us. And this is how we should read the Bible. And this is how we should listen to God's voice. And second thing is Matthew wrote these names and generations to remind us about our unfaithfulness. Our unfaithfulness. When a pastor preaches from this passage, he or she often indicates 4 women's names, right?
four women's, always four women's name, to emphasize how sinful they were. But I think they were not reading the Bible carefully, because I always find rest of the men even worse if you read it. I know that these four women, it's kind of special, they were foreigners. Yes, they are prostitutes, or they were kind of, they did something bad, but not just them. But if you determine all names, the men's are even worse. And I know some of them are faithful, like Abraham, King David, they were faithful, but in certain points. But still, none of them were perfect, including them. Even Abraham, King David, they were sinful sometime. And these names are history of unfaithfulness of human, a sinfulness of human against God. And especially the period from King David to exile to Babylon was like rolling down the hill. Matthew did not skip the names or generations which people find shameful. He rather wants us to face it. Recently, my parents sent me one novel called Shiokari Pass, Shiokari Toge. It's a very famous novel by Ayako Miura. I'm sure some of you have read it. And I read it a long time ago, but I forgot about the contents. So I just read it again 2 weeks ago. And in this book, long story short, there is a man and who eventually become a Christian and save people from a train accident. But when this man was about to become Christian, there is one thing he had to overcome, and which was to admit his sin actually put Jesus on the cross. He said he knows that he is not perfect, but he couldn't accept that his sin is that bad to put Jesus on the cross, actually. He said he was a little bit bad, but not that bad. And there is one, I think there was a pastor or missionary on the street, advised him, well, if you think so, try to follow even just one sentence in the Bible faithfully with all your heart. Try this, and you will know you are so far away from righteous. And he do that. And he tried to become a good neighbor of his co-worker. And he worked very hard. But finally, he find himself, actually he helped that guy a lot, but he found himself that actually he was proud of himself. And he was actually looking down that co-worker while he was helping this man. He felt superior. And he realized that he is the one who needs the help from God. He thought he is the one helping other people, but he found he is the very person need help from God. He is so proud of himself. Like that, if you read the Bible and try to follow it faithfully with all your heart, you will despair. You will find how helpless and how hypocritical you are. And that knowledge makes you humble toward man and God. And that is very purpose of the Bible, because God wants us to be humble so that we can accept his mercy and grace. The more faithfully you read the Bible and follow it, the more you become humble. And if this is opposite, there is something wrong. And you're proud of yourself against other people, maybe we are not listening to God's voice, following God's voice, but following your own voice or listening to your own voice. Matthew wants us to be humble.
But his intention is not to discourage us. This is something we have to be careful. When you read the Bible and when you find yourself, oh, I'm so bad, I can't do this. But God didn't give us that message to discourage us. As I said earlier, God wants us to be humble so that we can receive his mercy and grace. And that kind of leads us to the final four points of this message. The number three, the Matthew wrote these names and generations to remind us about God's faithfulness. These generations remind us of our faithfulness, but at the same time, it reminds us God's faithfulness, his grace and his mercy. No matter how unfaithful and sinful stories lie behind these names and generations, God has been always faithful and merciful to them. Of course, sometimes God punished them, but if he was not gracious, he would not have sent his only begotten precious son to them for us. God is good, God is faithful, and God is gracious and merciful. And we can say that because his answer was and is Jesus Christ. Matthew wrote this long list of names to prepare people for the gospel of Jesus Christ. And I believe so we are. We are a part of this family tree, the genealogy. Our names were not written on here, but actually it's there. Because we are sons and daughters of God who were born through Jesus Christ, who is head of the church. So we are here, not only these people on the Matthew chapter 1, but we are here to remind the world about God's promise, just like these names are doing it. We are here to remind the world about God's covenant, God's promise. And we are called to be here to confess our sin, to confess our sin. And finally, we are here to declare the gospel of Jesus Christ to the world. So finally, as we begin the year of 2019, I pray that God bless us all and guide us each day, and especially give us clear vision this year so that we can walk and live accordingly. So I will just do the short summary in Japanese. 日本語で今日のメッセージを短く要約したいと思います。私たちの今年のテーマはビジョンということで始まりました。そしてビジョンということを考えたときに、まず私たちがすべきことは神様の声を聞くことから始めたい、まあ、そういう話だったと思います。で、そのテーマについて考えながら祈っている中で、神様からこのマタイの福音書を、今年しばらく解き明かしをするようにメッセージをするように祈りの中で示されました、まあ、もちろん今年の私たちのテーマ聖句がマタイからということもあるんですが、それだけではなくて、このマタイの福音書というのは特に旧約聖書で約束された神様のこの約束がどういうふうに実現をしていったか、成就していったかということに焦点を当てて書かれている、まあ、福音書なんですね、まあ、そういう意味でもこのマタイの福音書を読むことによって私たちはどういうふうに神様の声を聞いたらいいのか、あるいは神様の計画ビジョンというのはどういうふうに実現して行ったのかまた行くのかということを私たちは学ぶことができるのではないか、まあ、そう思ってこのマタイの福音書を選ばせていただきました、まあ、そうは言っても今日一番最初に読んでいただいたこの箇所というのは、マタイの福音書の中で実は一番、難しいというのはまた違いますかね、チャレンジングな、そういう箇所であったと思います。それは私たちがこの名前を読むときに、その名前についてのバックグラウンド知識がほとんどないっていうのは一つの理由だと思うんですね、自分に関係のない名前をこう見たって私たちは やっぱり飽き飽きしてくるというか嫌になってしまうと思うんです。ここに出てくる名前がもし皆さんの知り合いがポツポツ出てきたらおーおーと思って読むと思うんですよね。でもそうじゃない、だからちょっと抵抗があると思うんです。まあ、そういう意味で、この本当に名前の羅列を本当の意味で私たちが理解するためにはその名前の背後にある物語、歴史というものを少し私たちは知る必要があると思うんですね。で、そういう意味で、3つのことをですね今日は特にお話をさせていただきました。マタイはこの系図をですね正確に書こうと初めから思ってないんです。それも数数えてもらえれば分かります。王様の名前がいくつかもう抜けてますし、14代と言ってますけど、数も全部足すと合わなかったりしますし、明らかに、ちょっとそういう正確さという意味ではちょっと手抜きがされてる系図と言わざるを得ない。でもそれは全く問題ないんですね。私たちは今の時代系図というのは正確でなければいけない、DNA まで調べてもう正確じゃなきゃいけないと思いますから、これが正確じゃないことが心に引っかかるわけですね。聖書は神の言葉なんだから正確じゃなきゃいけない、名前が抜けてるってことはこれダメじゃないか、当時の人が気づかないわけないじゃないですか、そのことに。でもマスはこの通り書いたんですね。だからそれは問題じゃなかったっていうことなんです。で、当時の人にとって系図って何が大事かっていうと、その系図の名前を読むときにそこにある歴史や神様と人間の物語を思い出していく、思い起こしていくっていうことが一番大事なことなんですね。だからあんまり長すぎる場合にはいくつか省くっていうことは当時はよくあったことなので全く問題ないんですね。じゃあまたはこの系図を通して私たちに何を思い出してほしい、あるいは何を伝えようとしたのかということを3つ今日お話ししました。1つ目は神様の約束、契約と言ってもいいですね。神様の約束を私たちに思い起こさせるために、また教える知らせるためにこの系図を書いたということですね。特にこの系図に出てくる名前を3つのグループにマシューをマタイはあえて分けていますけれども、この3つの世代の始まりに特に重要な約束がなされているからなんですね。まずアブラハムから始まりますが、このアブラハムに対して神様はあなたを通して全ての国民が、この全世界の人が祝福を受けるんだ、そういう約束をしました。アブラハムにはまだ子供もいなかったのに、そういう不思議な約束をしました。で、二つ目は、ダビデ王ですよね。ダビデ王、このダビデ王に対してあなたの王国は永遠に立つ、永遠に立つ王国なんだという約束をします。でもこの約束もおかしいんですよね。そのダビデ王の後ソロモン王になって、その後どんどん没落していって、結局アッシリア帝国、バビロニア帝国によって王国は滅んでしまったわけです。でもそういう約束をダビデに与えた。そして3つ目は、これは特定の人ではありませんけれども、バビロンというところにユダヤの人たちが捕囚として連れて行かれた時に、たくさんの預言者たちを通してあなたたちの町はもう一度回復する、あなたたちはもう一度故郷に帰ってくるという、そういう約束をするんですね。で、これらの約束というのはそれぞれ別々の約束ではなくて、一つの神様の大きな約束に向かって進んでいるということ、そしてその最後にイエス・キリストがお生まれになったというところに意味があるわけですよね。この全ての人が祝福される、そしてそれは王国、永遠に倒れることのない王国が建設される、それはもちろん神の国のことです、天国のことですね、神の国のこと。そしてその神の国の完成に向けて人々が囚われの身から解放されて回復していくんだ、この一連の流れの中で神様の約束が実現に向かって少しずつ進んでいってるということを私たちは実感し見ていくことができると思うんですね。ですから、マタイがこれらの世代、名前、出来事を書いた、その理由は私たちが神様の約束を思い出すため、そして希望を持つためであるということだと思います。第2番目にマタイがこの系図を書いた理由、それは私たちが不信仰であるということ、私たちは決して完璧ではないということを私たちに思い出させるためであったと思うんです。 この系図の中に4人の女性の名前が出てきますよね。女性の名前というのはあまり系図には当時は出てこないんですけれども、あえて4人の女性の名前が出てくる。まあ、よくこの 4人の女性を取り上げて、1人は売春婦で、1人は外国人でとかですね、あの罪 の, この頭みたいにこう説明されることあるんですけれども、でもこの4人の女性だけではないですよね。むしろその他に出てくる男、特に王様、マナセなんていう王様なんても極悪非道な王様っていうふうに聖書には記録されてますけれども、男の方がよっぽど悪いことを、してると思うんです。別にこの教会に女性が多いので媚び売って言ってるわけじゃないんですよ。実際そうですよね。実際聖書をよく読んだら、むしろこの女性たちっていうのはその男性の罪に翻弄されたって言ってもいいかもしれない。いずれにしてもこの名前の背後にあるその物語というのは非常に臭い物語です。何もこうなんて言うんだろう、こうドラマチックで、こう、ドラマチックですけれども素晴らしいいい人の話ではないわけですよね。でこういう名前を見ていくときに、私たちはいかに神様の約束に対して不忠実であったかということがわかると思います。神様は何度も約束をしてくださった、でも何度もそれを裏切ってきた歴史がこの名前の後ろにあるということを私たちは思い出させられると思うんですね。でもそれがマタイがこのことを書いたもう一つの理由だと思うんです。神様が残した理由だと思うんですね。なぜならばそのことを私たちが知るときに、私たちやっぱ謙遜にさせられます。自分の先祖はこれだけ立派なことをしてきたんだってあったら、私たちは高ぶると思うんです。でも私たちは何度も何度も神様を裏切ってきた、昨日も裏切っちゃった、その事実を私たちがちゃんと目の前に見るときに、私たちの心は謙遜にさせられる。決して自分の完璧さや自分の立派さで自分は神様に認められて祝福されて救われているんじゃないんだということを思い知らされると思うんです。でそれがまさにこの系図の、そして聖書の目的だと思うんですね。でちょっと時間が長くなるので省きますけれども、もし皆さんが聖書の中のどの御言葉でもいいです、その一つを選んで徹底的にもう心の底からそれに従おう、従ってみよう、おそらく数日数週間で挫折してしまうと思います。隣人を愛そう、自分が一生懸命愛してあげてるのに感謝の気持ちもないなんか言うと、私たちはすぐ腹が立ってきたりする。どんなのことでもいいですけれども、聖書の言葉を忠実に実行しようとしたら、私たちは必ず挫折し、決して自分は立派な人間でないということを思い知ることになる。でもそれが聖書の役割でもあるんですね。それは私たちがそのことを通して神様の恵み、神様の愛というものが必要なんだということに気づかされる、それを受け取ることができるようになるためだと思う。自分は自分の力で生きてきて、自分は全部自分のことは自分でやってきて自分でできると思ったら、私たちは神様必要だ、本当は必要なんだけど必要だ思えない、思えなかったらそこに宝があっても私たちはそれを受け取ろうとしない。だから私たちは謙遜になる必要がある。そのために聖書というものはあるんじゃないんでしょうか。そしてもう一つ、最後に私たちが教えられることは、私たちの不信仰さと同時に神様の忠実さですよね。私たちがどんなに不信仰であっても、神様は必ず約束を守ってくださる。それがイエス・キリストだと思うんです。イエス様は私たちの罪をあがない、私たちを救い、そして永遠に立つ王国、神の国に私たちを入れるためにこの地上に来てくださった。もし私たちのこの裏切りや不信仰を見て神様がもうこいつらはダメだと思ったら、イエス様は送らなかったと思うんです。私たちは何度も神様を裏切ってきた、でも神様は約束を守って救い主を送ってくださった。ここに神様の忠実さ、神様の私たちに対する、諦めないその愛、心があると思うんですね。でこのことによって私たちは救われて今日ある。でマタイがこれらの名前をたくさん羅列して書きました。それはそれらのことを私たちに思い起こさせるためですけれども、それと同時にこのイエス・キリストでこの系図は終わってますけれども、このイエス様の名前の後にまだ名前が続いていく、書かれてはいないけれども、それが私たちだと思うんです。イエス様を通して私たちは神の子とされ新しく生まれました。イエス様からまた系図が続いていくんですね。そこに私たちの名前も書かれている。 だから私たちの使命は何だろうか、この系図と一緒だと思うんです。このマタイがこの系図を書いた目的と一緒、それは私たちがこの世界に神の約束というものを示すため、思い出させるため、あるいはまだ聞いたことない人にはそのことを知らせるため、そしてまた私たちには罪があるということを私たちが告白するためですよね。私たちは決して完璧な人間ではない、私たちには許しが必要、私たちには神の憐れみが必要であるということを世界に示していくこと、そして最後にその罪から私たちを無条件で救ってくださる主イエス・キリストの福音、イエス・キリストの救いの道をこの世界に向けて証しをしていくということ、回復を証ししていくということ、それが私たちに委ねられた使命ではないでしょうか。ちょっと長くなってしまいましたが、日本語の要約はこのあたりにしたいと思います。一言お祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美し感謝をいたします。あなたがこの地上に来てくださったことによって、主が与えてくださった約束が成就しました。そして今その約束は完成に向けて今日も動いています。今私たちはまさにこの歴史の中で最も重要な転換期に置かれていることを覚えて感謝をいたします。主よ、どうぞこの時代にあって私たちもまたこの系図に書かれた人々のように、あなたの恵みをこの世界に証ししていくことができますように、どうぞ今年1年間私たちに、あなたのその豊かなビジョンをお与えくださって、そのビジョンに従って私たちが歩んでいくことができますように、助け導いてください。どうぞここに集われたお一人お一人を祝福しお守りくださいますように、すべてを感謝し御手に委ね、愛するイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。